エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。皆さん、おはこんばんちは。
はい、こんにちは。
第113回目の配信です。私、東京ミルクホールの新庄ゆうきと
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組でござい
ます。
はい、ちぐね、
はい、
ね、だいぶ声帯が今回荒れてますけども、気にしないでくださいね。
なんか、具合でも悪い、
機材のトラブルとか、iPhone の故障ではないですよ。具合は特に悪くないです。お芝居漬けだったので、昨日。
あ、そうか、昨日までね、忙しかった。
いろいろやってたんです。
大変だった。
いろいろやってたんです、大変だったんですけど、その前にちょっと1個だけ訂正させてください。
はい、
前回の俺たちの野球教の歌でですね、
はいはい、
土砂降り逆転だっていうやつの紹介をした時に、最後阪神タイガースの芦田哲選手が、あれですよ、風の方向を自分だけが分かったら風の言ったんですけど、あれホームランじゃありませんでした。ツーベースヒットでした。以上です。
どうでもよくね。
いや、嘘をやっぱりね、嘘を聞きとして。いやいや、
それで勝ったんでしょ。よくね、もうそれで。
いや、そうツーベースヒットでね、勝ったんですけど、いや、ちょっとね、やっぱそれを嘘を配信してしまうのはもういかんと思って、ちょっとね、やっぱね、事実誤認をさも当然かのように流すっていうのは、やっぱちょっとこういう、
やっぱ、ね、
やっぱ教養番組ですから。
そう、もうリサーチにリサーチを重ねてる番組ですからね。もう常に今話しても全部台本があるもんね。
そう緻密な台本に、
緻密な台本の上で、
一
言一句違う話
してるからやってますからね。
はいはい、それはまずいよ。
それがでも確認できたのは、ちゃんまつさんが野球教の歌全巻を、すぐさま購入してくれたからです。どうですかこれ。
はい、3巻まで読みました。
あ、3巻までね。
昨日頑張って3巻まで読みました。
3巻までずっと、どのあたりですか。力道現場あたりですか。
全然出てこない。
まだ出てこない。
全然出てこない。
ははは。あ、
まだメッツのメンバーが揃い始めたぐらい。
あいつ、仙道、正満投手行きました。
正満投手行きましたか
、うん、ね、まさかのね、ズラっていうね。
そうです、そうです。
ズラ落ち、
全然面白くなかったけど。
正満投手ね。あ、正満投手、まあまあ。でも、
結構、いや、頑張って読んでるんですけど、3巻まで。
後々主
軸に。基本別にあんまり面白くないですよね。
あ、本当ですか。まあでも最初は結構ね、最初のブレブレですからね。
やべ、ダメージを食らうかなと思ったけど。
大丈夫。
ダメージを食らわないな。
大丈夫です。まあでもね、だいぶもう7、8巻まで行くと、北の狼、南の虎あたりまで行くと、
もう大丈夫。
行くと結構安定してきますから、
はいはい、
設定固まってきますね。
じゃあそこまで頑張ります。
そこまでまあ頑張ってます。ああ、やっぱね、あそこ、ウォッス10番を見てもらいたいですね。里中真知子先生との
共作。あ、そうの、共作のね。
あそこの部分は、
ね、共作、狂ってる作とか、共作でしょ。
やっぱりそうですね、衝撃なんで、
はい、
結構ね、大変なことになってるんで、漫画界を揺るがす事件だと思うんで、
はい、
そこまでは言っていただきですね。はい。どんな感じですか、ちゃんまつさん。最近はどんな感じですか。
最近、
最近
はね、
はい、
まあ特に楽しいこともないね。
いや
じっと手を見る日々だよね。
その石川拓
吾満員電車に乗ってじっと手を見る日々だよね。
一応ゴールデンウィーク的な、そういう世間ではちょっと浮かれ、ロマンティック浮かれモードなイベントがあったわけなんですけども、どんな感じだったんですか。それどういう日々だったんですか。
まあ毎日じっと手を見てたよ、
ね。嘘でしょ。2日連続神宮球場行ったりとかしてたの。分かってるんですよ。
いや、それは業務だ。
ゲームの、しかも阪神がボロ勝ちする試合を。
業務だから。業務。
ゴールデン。
業務
じゃないですよ。
仕事して神宮球場に行ってまた仕事に戻ってるからね。すごくない、このプロフェッショナル魂。
中抜けでそれ野球見に行ってじゃないですか。
じゃあ野球見に行くのも業務だから。
営業中抜けで風俗行くサラリーマンと一緒じゃないですか。やったこと一緒じゃないですか、それ。ちょっと言い訳。
いやいや、なんかそれ、別に楽しみとかそういうことじゃないもんね。もう行かざるを得ないから行ってるって感じ。
行かざるを得ないですか。本当ですか。
だから消費税としてはもう、だから払ってるのと一緒だから、行くのが当たり前みたいな感じ
だから。結果ね、阪神いい試合して嬉しい、楽しい、大好きじゃないですか。
ちょっとね、勝ちすぎて気まずいね、今ね。
勝ちすぎて気まずい。強いしね、確かにね、今ね、
これ絶対後でね、大変なことになるね。
今ちょっと配信時期でどうなってるかっていうか、配信時期評価
今日だ
ね、今日ですけど、今日時点、すみません、あれですけど、広島と1位争いしてますよね。首位争いしてますよね。
首位。
もう首位になったんですか。
ええ、
首位ですか。怖いっすね。
で、明日から東京ドームで巨人3連戦です。
なるほど。まあでも、
ね、まあまあ行きますけどね、そこも。
そこも行くんじゃないですか。
ドームなんだって、だから。
ドームなんだってじゃない。
仕事なの。
あ、業務ね。
業務で仕事
なの。業務で業務なんですね、うんうん、
楽しいけど仕事なの。
ああいいっすね、道楽ですよね。
どう行くのつれえ、めんどくせえなーと思いながら行くから。
絶対嘘絶対嘘
だ、もうこれできんのにな、行かなきゃと思いながら行くから。
ああいい、
仕事。
まあでもね、いつもね交流戦の前は調子いいですからね。交流戦どうなるかっていう、
交流戦までですね、交流戦明けまでどうなるかが非常に勝負ですね。
交流戦もこれこのペースでね、うまく乗り切れればね、今年は分かんないですね。
見えてきますね。
あ、見えてきますね。いやでもね、本当にあのオープン戦の時点で今年は144勝できるぞみたいな話あったじゃないですか。
それは毎年、うん、
あ毎年。いやでもそれ聞いたから、ちょ 僕もあれですよ、プロ野球一級速報、
ね、あ、さすが素晴らしい。
一応毎日あの結果だけはチェックしてるんですけど、確かにでも今年やっぱ本当に強いんだなっていうのはね感じますから。
強いですよ、
うん、いや本当強いですね。
ただ1試合、うん、試合数と同じぐらいエラーしてるっていうのは気になります。1試合に1個必ず誰かしらエラーするんで、
ね、いやでもそれでもね、打撃の調子もやっぱいいんでね、非常に、
まあなんとかなんじゃないかなと思います、うん、
ね、全然僕すみません、にわかが ね口出して申し訳ないですけどね。というわけで、阪神タイガースの調子のいい、
はい、
昨今、
はい、また野球界ですか。
野球界、野球界結構やりましたね、野球ポッドキャスト
と、そろそろ言ってもいいんじゃないか。
あ、しまった、俺たちのタンパベイデビルレイズ東京ビル放送局だった。そうだ、あれなんか我々的にあれ考えましたよね、あの
なんだっけ、
あの俺たち
調査兵団じゃねえよ、なんだっけ、
新生高野団、岩、あ俺たち、あ、そうだ、新生高野団、岩村明則、タンパベイデビルレイズ東京ビル放送局。
ダセえ、
超ダセえ、茶間さん自分で考えといて。
ダセ
え、すげえ、なんか
2人で散々夜中に LINE でやり取りしとい
て、夜中の2時ぐらいに LINE 来て、なんか
新生高野団、岩村明則、タンパベイデビルレイズ東京ビル放送局。
まず岩村は高野団使徒じゃないですからね。
使徒だよあれ。
岩村選手はね、まあ一応ね、メジャーでも活躍されてね。
新生高野団ってかっこいいじゃん。
新生高野団自体
は。入りたいでしょ、新生高野団。
新生高野団別に、だって、新生高野団、高野団はいいですけど、新生高野団はだってあれ、使徒の集まりですよ。
だからそんなもんだよ、違う。
人外ですよ、あれ。
そう、そんなもんだよ。
人以下の存在。
千馬兵がいいって最初に言ったの
よ。ああ、そうだ、千馬兵。千馬兵って、雑魚キャラですからね、言ったら。
さらにあの幹部の下にいる。
ガッツに一振りで 10匹ぐらい一匹に倒されるんです。
その千馬兵ね。
千馬兵ね。いやいやいや、別にそういう、そこまで僕ベルセルクあれですし。
じゃあ何、ね、また野球界。
野球界じゃないです、今回は。
今回は
あの作品が、あれです、あの作品が無事終わりに、終わりを迎えたら、
うん、
あれをやりますって言ったやつ
を、あ、はいはい、
やろうかと思ってまして、はいはい、今回ね、この度4月にですね、
はい、
無事に終了しましたので、
はい、
やらせていただきたいと思うんですけど、俺たちの帰ってきた、俺たちのバンドリ
ー、お、バンドリーですね、
はい
はいはい、
俺たちのって2回言っちゃいましたけど、はい、
バンドリーやりますか。
バンドリー、はい、
まあこれね、お聞きの方はまあいろいろね、
まあもう話に出すこと自体は3回目ですから、
うん、
はい、
もうだ、もう細かい説明はいらないと思いますね。
バンドリ
ー、女子高生がバンドを組んで頑張るアニメです。
そうですね、軽音の焼き直しっていう、
はい、そういうこと言うなって、
あ、危ねえ危ねえ、
軽音の焼き直しとか
言うな、石ロードさんがね、会社の威信をかけて送り出した、自信を持って送り出した、最高のコンテンツですね、
最高のコンテンツ、
最高のコンテンツです。はい、でアニメーションが1月の半ばからですね、
はい、
普通の、冬アニメと2週ぐらい遅れて始まりました、
はい、
ね、これ満を持してね、非常にクオリティの高いものにするために送らせたなと思いますけど、多分僕はあの1話が間に合わなかったなって解釈しました。1話がいろいろな大人の事情で1話間に合わなくて、で2週ぐらいなんかあのライブ映像を流してお茶を濁したのかなって。
キャッチコピー決まってなかったからな、年末。
年末の時点で1月の1週から流す
もの差し替わりましたって、うわー、ちょっと待って、ちょっと待ってと、こっちの都合も考えろと。
すげえ、聞いていいものかどうか、すごい、あれな情報がボロボロ出てきます、そういう回になるんですね、うわー、楽しみだな。はい、そんなこんなで、
はい
はい、概要をまず申し上げたいと思うんですけども
、はい、軽くでいいんじゃないですか、もうみんな、ね、みんな知ってる、ね、みんな知ってるんでね、
はい、まあ、あの月刊
無みんなブルーレイも、ブルーレイもみんな予約してると思いますね、これ聞いてる人、
ブルーレイをね、
はい、
矢沢のブルーレイね、はい、予約してると思います、はい、あのまあ一応ね、あのラブライブとかと同じようなあのメディアミックスコンテンツでございましてね、
はい、
はい、あの月刊武士ロードで漫画の原作、原作が連載されていたり、あとね、あのバンドリーに登場するポッピンパーティーというですね、
はい、
バンドが実際 の, あのリアル、ね、
はい、
リアルワールドでも、
はい、
あのガールズバンドとして活躍をしていたりですね、
はい
はい、 まあそんなこんなでアニメもやっていたりというような感じで1月からやったんですけども、
はい、
まあ4月のね、中旬で終わりまして、
はい、
はい、全13話ですね。
終わりました。
はい、全13話、はい、なかなか全13話フルでやる、ワンクールやるっていうのも最近珍しいですね。大体12話ぐらいで終わるケース。
そうだよね、
11話12話とかで、はい、だね、あのでなんか1回特番が入って12話とかそういうのありますけど、うん、3回も特番をやったのに13話やってるんですよ。これはなかなか、これはなかなかじゃないですかね。
そうね、
うん、さらにあの終わった後2週さらにライブとかもありましたし。
そうです、そうです、そうです。
かなりこれ放送枠食いましたよ食いましたよ
何そ の,、ね、何その誰に文句を言ってんのよ、その
いやいやいやいや、こんだけね、あのがっつりいただいてね、うん、
抑えちゃって、
CM もバンバン流れてましたし、
はいはい、
も
う確かに始まる前すごかったですね。
始まる前も、はい、結構もう3ヶ月前ぐらいから流れてましたよ、
うん、
で各あのキャラクターごとの、ね、うん、CM とかも流れてたし、やってましたよ、
はい、
満を持してやったアニメーション、
はい、
世間の評価はどうだったんですかね。
いや、世間の評価はもう超ウェルカムでしょ。
いやいやいやいや、僕ちょっとも
う小野田翔並みにみんな迎えてるよ、もう
恥ずかしながら
迎えてきましたぐらいの
恥ずかしながら、
うん、
まあ正直なところ、
ええ
あんまり世間的に来てなかったような気がしまして、というのも、僕何週か前に俺たちの、あの、静かにしてもらっていいですか俺たちのファイブスターストーリーズってやったじゃないですか、
うん、
俺たちのファイブスターストーリーズってやったじゃないですか、その時に僕ニュータイプのね、雑誌を持ってきたんですよ、
はい、
アニメ誌ね、
はい、
あの門川書店の月刊ニュータイプ、
はい、
持ってきたんですけど、ニュータイプの真ん中あたりにその月刊のアニメのなんとなくあらすじが、あのほとんどの作品のあらすじが載ってるっていうコーナーがあるんですよ。
そういうコーナーがある、
ね、昔からあるんですよ、
はいはいはい、
昔からあって、でそれは
な気がする、はい、
いや昔は本当にそれこそ、
うん、
アンパンマンとかサザエさんとか本当にあのその購買層じゃない向けのアニメのあのあらすじとかも載ってたわけですよ。でも今回は
アンパンマンのあらすじ知ってもよ。
そうなんですけど、最近はさすがにちょっとね絞って、うん、
まあまあまあ、
まあね、結構人気作の、うん、まああらすじに絞って載ってるわけなんですけど、うん、でそれ以外はちょっとね、
一軍のこれ先どうなるのかなのあらすじが載ってるんだ。
はいはいはい、
あいいじゃないですか。
まあ、それ以外はちょっと放送時間と、はい、あのサブタイが載ってる程度なんですけど、はい、バンドリに関しては、詳細載ってませんでしたね。
ああ、ニュータイプ分かってないな、
ね、ちょっとやっぱ女神マガジンとかそういうのは載ってるかもしれないですけど、
ニュータイプ全然分かってない
じゃん、ニュータイプさんそのやっぱ総合アニメ誌はちょっとあんまりね向いてなかったですね。
全然分かってないじゃん、
で
も新庄君はでもどうなの、最終的には
結果見て、最終的に、あ、結果的に言うと、いや僕前もちょろっと言いましたけど、あの2017年冬アニメの中では結果的に一番楽しみに、
でしょ、
はい、でしょ、はい、ですよ、
でしょ、
ですよ。
確かになんか3話で切ったやつとか、うん、わけわかんないですか、うん、いるらしいん
だけど、3話で切ったやつ、うん、そうですね、やっぱね、あの始まる前とか結構もうあの鳴り物入りで我々もご紹介したじゃないですか、これは来ますよ
と、これが来ると、
これが来る、
何が面白いのかわからないけれども、うん、来ると言われたからにはみたいな感じ
にな って、あの絶対にこけない理由いくつかみたいなあったじゃないですか、これ
ドン滑りしてたから
ね、あ、うん、まあそうですね、ずるずる、まあ、1、2話までの時点だと、あ、まだ分かんないですよ、ここから来ますよ、うん、どんどん来ます、とりあえず8話まで見れば大丈夫だよみたいな感じで、
どんどん自分たちの中で引っ張ってたよ
ね、あの3話の時点でですね、あれ、あれ、
3話ちょっとやばかったな、確かにね、俺もやばかった、
はい、あれっていうのが
こう自分が言っちゃいけない言葉だけど、やばかった、
ちょっと、
幽体離脱仕掛けたわ、
僕、相談しましたもんね、
うん、
まあまあ、
大丈夫ですか、これっていう、
まあまあまあ、まあ、ちょっとね、こういうあのイニショルトークみたいなですね、何話がどうだったみたいな話だけをしてもしょうがないんで、うん、ちょっと、まあ、軽く1話から8話まで何があったかというのをですね、ざっとダイジェストで、アニメ版ストーリーダイジェスト、
こういうのまとめるの好きだもんね、
はい、
ね、
これね、はい、あの月刊武士ロードさん、フリーペーパーみたいなやつですね、まあ、
どっから持ってくるん
ですか、いや、
だからさ、ライブでね、どこに落ちてんだよ、それ、
ライブ行ったらね、これ配ったライブ行ったら配ったんで、これちょっと資料とし
てます、初見だわ、それ、
まあ、初見、
初見だわ、初見だわ、ちょっと中の人感あるけど、ちょっと初見だわ、それ、俺、
あるまあ、普通にアニメイトとか、ゲーマーズとか行けばあるんだと思うんですけど、ね、はい、はい、ちょっとまあね、やらせていただきたいと思います、ね。
じゃあちょっと振り返ってください。
はい、はい、あの主人公富山かすみちゃんっていうね女の子です。で、ある日、七夜の、孫娘の市貝ありさちゃんということですね、あの出会うんですけども、そこで七夜の蔵の奥にね、ほこりかぶってた、ギターを見つけるんですね、あのランダムスターっていう、
はいはい、
ESP さんのですね、 ギター弾けるんですよね、
はい、その間を取って俺の方向くわけ
特に意味はないです、そういうのです
そのなんか
それ別に意味ないです、はいはいはい、見つけて
ESP さんのランダムさん
これ何とか譲ってくれと、はい、で言ってで、あのそこからまあ条件があるんだけど、まあ、一緒にお昼ご飯を食べてくれとね、うん、あのアリサちゃんあの引きこもってて友達もいないんで、うん、でまああのたまたまね知り合ったまあかすみちゃんとまあ学校で仲良くしてくれるんであれば自分も学校にも行くしギターを譲ってあげてもいいよみたいな、うん、まあねで、あのじゃ あ, あのとりあえずそれだと悪いんで、うん、これも払いますっつって、うん、540円バーンって払って、うん、おいっつってでその540円でギターを譲ってもらうっていうあのクソ展開がクソ展開がまあ1話2話
かかってるよねもうね
高いですね完全に、
1話やばかったこれなんか星の形のシールを追っていくとかわけわかんないこと
そうそうそうあの
そうですね勝手に人んちの蔵に入っていくとかさ
そうそうあの星の形のシールがなんか通学路に貼ってあるなと思ってから
それを追ってったら蔵があってその中に入ってってギターを見つけるともう泥棒だもんねやってる
そうですね、まあまああのね、ところ構わずシールを貼るみたいな設定はもともとラブライブ の, あの主人公のほのかちゃんが
そういうのもあったけど
あの裏設定としてあ設定としてあったんですけどあんまり生かされなかった設定
全く生かされてない
んです、うん、それがちょっとまあここにねあの
そうだ入学式の自己紹介でまたやべえことしたもんねなんか、
やべえこと言ってましたか
なんか覚えなんか、ね、星がどうこうみたいな
ことを手間かすみちゃんやっぱりね、
う
ん、
言ってて、ね、周りがドン引きしてるってい
う夢見がちな少女なので本当に周り見えなくなっちゃう
高一でこれはまずいだろうっていう
まずいですねいやそういうところを匂わせつつまああのあやっぱりってなるのが3話なんですけど、はい、まあまあ1話2話はそういう感じですね、アリスちゃんと仲良くなってみたいなでギターもらってジャパン、うん、あでライブ行くんですよねライ
ブハウスに行
ったらはぁすげえと
生のライブすげーみたいな、
うん、うちもライブやるっちゃみたいなのですよね
まあ、そこはいいじゃないですか、やりたいことを見つけるっていうこと自体を、うん、いい
ね、
はい
はい、で、まあ、じゃ あ, あのバンドを組むためにメンバー集めるかみたいな話になりまして、うんはい、で3話で、リミちゃんっていうあの牛込リミちゃんっていうクラスメイトの女の子が実はあのお姉ちゃんがバンドやっててで自分もあのベース弾けるみたいな、
うん、ベースの子ね、はい、
ちょうどええやん、はいはいはい、入ってもらおうやって言って、はいね、お声掛けするんですけどいやちょっとうち無理ですみたいなちょっとそういうんじゃないんでいや私には無理です。あの人前に出てなんか
人前に出てなんか演奏したりするのはちょっと恥ずかしいんでみたいなね。
無理無理無理無理。
シャイヤ人シャイヤ人だ。
シャイヤ人無理無理無理無理無理。リュウ無理無理無理無理ってそうねあの人前に松方弘樹
松方弘樹前に
松方弘樹前に無理無理無理無理って言われるんですけどあれですよでライブハウスでそうお姉ちゃんのバンドがリミちゃんのお姉ちゃんのバンドが結構人気バンドなんですけど修学旅行から帰ってきた日の夕方にライブの予定だったのがなんか飛行機が飛ばないみたいなんで帰ってこれないと
そうそうそうそうそう思い出してきた、
ね、穴開いちゃって
思い出してきたそのなんかラブライブに似たような展開あったよ
ねありましたありました
と思ってたけどはいはい
まあまあビデオなんではいで穴開いて、出られませんみたいなやつなんですけどでそこで早くやれよみたいな言ってるんですけどそこでねライブハウスの職員さんがちょっと一言ね説明すればいいのになんかただ伸ばすだけ伸ばして全然来るあてもないものでそこでかすみちゃんがギターを覚えて
るんですね主人公のかすみちゃんがはい
つかつかったステージに上がりましてアカペラでキラキラ星を歌うっていう
すごいよね
狂った行動に出て
しまう初ステージがアカペラでキラキラ星を歌う
アカペラでキラキラ星ですこれ一発芸としてもこれはちょっとクオリティ低すぎですよこれ
どうしますしかもそれなんかリピートで何回かやりだしたよね
そうそうそう何回かその空気が明らかにおかしくなっていることに
気づかない
気づかないのかこれはうんこれはなんだ聞こえてないのかなっていうような感じで何度も繰り返すと
あそこはね見ててきつかったね
身が凍りましたね、
終わったと思ったもんね
あ終わったと
バンドが始まる前に終わったと
思った始まる前にあ終わったそうですね多分テレビの前で、凍りついたお兄さんたちはたくさん
いたたくさん大きい大きい
大きい
大きいみんな凍りついたと思う
なんですけど作品内で驚愕のことが起こりますねお客さんたちがプップなんか笑っちゃうはなんかあの子いいねかわいいみたいな
客があったかいんだよ
あったかい優しい世界
うちらの知ってる客じゃないんだよ
優しすぎる世界だよう
ちらの知ってる客がスーンって
さスタッフつまみ出せよ
スーンってなってるはずなのに
つまみ出せよペットボトルとか投げるだろうおいおいなんで空き缶投げられねえんだっていうそういうのでなんか受け入れられるっていうねそこでね視聴者がえっってなっちゃうでそれに感化されてですね牛込りみちゃんは勇気を持ってベース引き出すんですね
はいはい
はあベベベボボボボボつってでそうこうしてるうちにお姉ちゃんたちがなんとか間に合いました
間に合ってまあまあなんとなく
まあなんとか事なき
を得る
はいだからやっぱその3話でえっ ていうことになっちゃうっていう問題回でした。大問題回でした。
大問題回。
大問題回ですよ、これ。
ここで視聴者の8割方いなくなりました
ね。いなくなりましたね。どうするってなりましたからね。騒然としましたから、ツイッターとか、2ちゃんとかいろいろ掲示板とかね、なりましたけど。はい。まあまあ、
その。でもその時ね、
はい、
まあ、ちょっと、ある、
はい、
まあ、関係者の人に会ったんですけど。
あら。はい。
ここからだと。
ここからだ。
いろいろ言われてますけど、ここからだということを、はい、結構オフィシャルの場で大声で言ってたから、かなり追い込まれてるなっていう。
やばいやばい、
誰とは言わないですけど。
やばいやばい、そうですね。はい、
ああ、ここの場で言うんだと思って、
ね。誰とは言わないですけどっていうところから、もうすでに結構大物な感じがしますね。
いやいや、それは俺の口から言えないですけど、このタイミングで、この場所で、これだけの人がいる前で、この人が言うってことは、はい、かなり追い込まれてるなっていうのは。か
な
り
追い込まれてるなっていう。
の感じました。
それちょっと世間的にも感じましたよ、
はい
はい、このコンテンツどうなるんだ、うん、はい、ただまだ3人目だとあと2人います。
そうだ、バンドメンバーあと2
人いるから、ね、バンドメンバーあと2人いるから、はい、ちょっとやっぱね、あの花園太ちゃんと山吹さやちゃんがまだ入ってきてないじゃないか、
はい、
その2人が入るまではとりあえず見ようと思ってですね、まあ見たわけですけども、
はい、
まあ、4話5話、まあまあ順当におたえちゃんと出会いまして、ギターのね、
このね、ギターの花園太っていう子が入ってきてから、はい、話がやっと動き出して安定したよね、はい、
そうなんですよ、
うん、あれじゃん、主人公の富山かすみちゃんが、どっちかというと突っ走って、
はい、
うわーってなっちゃう感じじゃん。
振り回すん
すよ。うわーってなっちゃう感じで、それに対して花園たえちゃんが、ただのクソ天然だから、うーってかぶせるから、うーってなって、うーってなるじゃん。
ああ、いや、まあまあ、ブルルルルっていう相乗効果じゃないと思う
けど。プラスにプラスを思い切りかけてるみたいな感じ。
ブルルルルルって言ってるのに、はぁー
っていう。そうそうそうそう。初めてそこでなんか、
ね、そうやっぱり
場が落ち着いたんだよな。
はんなり感をプラスしてくれたので、うん、だからあれですよ、富山かすみちゃんがそういうなんかね、アカペラでキラキラ星とかやって、本当だったら空き缶とか投げられて大怪我してるところなのに、それにも気づかず、まだなんか自分いけると思ってる感を出してきて、あそこのライブハウスで、ライブするのが夢なんだよねみたいなことを言ってたら、おたえちゃんは、まあ、そのライブハウスでバイトしてる子なんですけど、いや、無理だと思うよ。普通にしれっと。
やっぱ結構しれっとね。それライブは無理っしょ。
いや、無理無理無理。いや、だって、
徴兵打者みたいな。
下手そうじゃん。そんな甘いもんじゃねえからっていうのを、ど天然なのに、そういうところは確信はついてくるから、はってするのがね、ありますよね。で、かすみちゃんがですね、新しくできたお友達のおたえちゃんばっかりにかまっちゃって、最初にね、お友達になったアリサちゃんとかがへそ曲げちゃうわけですね。ね、
そのどうかと思ったよな。
いや、僕そこ好きですよ。4話のね、あいずちゃんが、いや、かすみちゃんが突っ走ってバンドやりてバンドやりてって言ってるから仕方ねえなと思いながら、アマゾンでキーボード買ってアマゾンでキーボード買って夜の8時指定で、
ね、夜の8時指定で来る
って、
ね、バレないようにね、
バレないそーっと、ああ私出るって言って受け取って、で一人で部屋でカパッて箱開けた時のやーべえって言った時のあの感じは僕すごい、まあ、このアニメまだ見れるなって
思いました。まだ見
れると、まだ見どころあると思います。
まだいけると、
そのワクワク感をすごい表現出してきたのは、これはまだ可能性ある、まだ捨てたもんじゃねえと思いました。はい。で、まあそのおたえちゃんすごいギターうまいんですよね、実は。
もともとギターやってた
からね。もともとギターやってた子だから、すごいうまいんで、はい、なんとか入ってほしいんだけど、いやそんな甘い感じもないじゃ出れるもんも出れねえみたいな感じで、ちょっと私を納得させてみなみたいな感じで、で、じゃあちょっと一回ライブ見てくださいみたいな、
うん、
練習するから、
うん、
で、やって、蔵でライブするんですって。
そうそうそうそう。
クライブね。
クライブ、身内だけ集めて
クライブ。身内だけ集めて、うん。で、なんかそれ見せたら、テンション上がっちゃって、
いけるんちゃうん、これ、これいけるんちゃうん、
一緒に弾かせてくれんかのつって。で、なんとかまあ入りまして、で、あ、じゃあドラムまだいませんね、みたいな感じなんですけど、もともと1話から、かすみちゃんとお友達になってた、さえちゃんっていう子が、
はい。
ね、それまで全然そういう素振り見せてなかったんですけど、実はドラムやってた過去があると。
はいはい、
いうことでさえちゃん過去編に入ってくるんですけど、
は
い、
パン屋の娘です、
ね、パン屋の娘のね、で弟と妹がいて、ね、家のお手伝いとかも、ね、ちゃんとしてる感じのしっかり者の子なんですけど、6話7話で入るのかなと思ったら、なかなか入んないんですよね。
なかなか入んないのね。
6話7話が本当に僕引っ張りすぎじゃなんじゃないかなと思って、すげえここはだるかったことを覚えてます。はい。で8話に何かあるってずっと言ってましたね、ちゃんまさんね。ね、あ、どうしたんですか。
ない
なんか来ました、あれ LINE 来ました、
大丈夫大丈夫
大丈夫ですか、
うん、大丈夫
です。8話なんかあるから8話までとりあえず見ましょうみたいな話がね、放送前の段階からもあったじゃないですか。で、
はい、
7話やった時点で8話の CM すげえ流れてたんですよ。8話だけの CM
だから、8話に何かがあるって言ってたじゃん、
そう散々なんかあるって言ったし、なんかその7話終わった後の1週間なんか東京 MX でですね、ガンガン8話のだけの番宣 CM が流れてたんですよ。これなんかやってくるなと、なんかやってくるなと思って期待を高めつつ、
8話のためにこのアニメある、
はいって言ってましたよね、うん、8話で何か起こるぞと、これはただ山口さやちゃんがバンドに入って終わりじゃないな、なんかあるな、なんかプラスアルファアンドモアあるなと思って見てたわけですよ、うん。そしたらですね、これ非常にいい演出で、山口さやちゃんが、バンドに入りまして、
はい、
演奏シーンが CG でヌルヌル動く、
うん、
という回でした。
号泣です。
問
題なく号泣しました。
ちょっと待ってください、
しゅんさん泣かない、泣かない、泣いてない、
違います、あのその程度は僕の予想の範疇内だったんです。
いや、予想の範疇だから大団円だからこその泣くみたいなのあるじゃない
です
か。
いやあの
裏切らなきゃいけないっていうのはあるんですか。
いやそれぐらいはやってくるなっていうのは織り込み済みだったわけですよ。
だそれぐらいはやってくるけど、それをちゃんとまとめてるから、
うん、
もう号泣です。
いやあのエンドモアはと思って、 あれアンド、あれ、いやちょっと待ってください、あの
エンドモアね、
僕はあのアイカツっていう作品昔からあの
第8回の幼児向けアニメ
だっけ、幼児向けアニメ、
はい、ね、はい、幼児向けアニメね、
言ってるじゃないですか、散々口酸っぱく言ってるじゃないですか、はい、あのアイカツという作品では毎週のようにそれ程度のことは行われてるわけですよ。 あのライブシーンでヌルヌル動く程度のことは毎週やってるわけですよ。サムライピクチャーズさんが寝る間もシーンで作ってるわけですよそれをなんかあのこの8話のためだけに作ってきましたみたいな感じで、どうですか皆さんって言ってヌルヌル動く CG のライブシーンを見たところで、あ
それはね、新庄さんの偏差値が高すぎるだけです。
はあ、世間の偏差値が相方に追いついていない。
おい、こいつ追いついてる、全く追いついてる。
待ってくださいよ、バンドでこれ8話までやってきて、まだちょっと待ってくださいよ、アイドル活動できてないじゃないですか、ちょっとこれちょっと問題回ですよ。だからこれ8話も、
8話で旗色は変わったよね、
普通にいい回だっただけで。いやしかもちょっと待ってください、6話7話引っ張りすぎっていうのを回収できてないわけですよ。なんでかって、だってさあやちゃんはバンドに入りたかったのに、お母さんが病気のお母さんのことが心配で入れなかったみたいなのがあるじゃないですか、
うん、それは
結果的に
しょうがねえじゃねえかだと思う。
お母さんが元凶なのに、いやなんか、お母さんなんかちょっとあれ反省なさすぎじゃないですか、ちょっとね。
いやだっておかんが言っていいよって言うから見に行った
じゃん。いや言っていいよですけど、いや
気にせんでええでって
言
うから、
言っていいよって言ったらなんかちょっとそう倒れたりしないように、なんかちょっとね自分でこうなんか養生しなさいよっていう、お娘に心配かけなさんなって話じゃないですか。
具合悪いんだから
しょうがない、大丈夫だからって言っといて倒れたりしてるじゃないですか
具合悪いんだからしょうがねえじゃん、
もう入院しろよと思って本当にもうずっとあの娘の足かせになり続けてるわけじゃないですか、あのお母さんが。本当にまあね、そんなこと言ったらしょうがないですけど、
まだ言ったらしょうがないじゃん。でもお母さんがでも娘がやりたいことやらしてやろうっていうから頑張ってやってらっしゃいって言った
ら、そんなこと言ったってしょうがないじゃないか、そんなこと言ったってしょうがないじゃないかね。まあ、だねえ、成和樹出てきましたけどもうね、本当に8話問題回ですよ。だからまあね、普通にいい回だと、それでみたいな、次のバンドが出てくるとかそういうんじゃないのみたいな、ライバルバンドができてそっからなんか怒涛の戦国時代みたいなガルパンみたいな展開になるんじゃないのって思ったら、普通にいい回でした、
うん、
はい。で次、はい、そんな8話までだったんですけど、
はい
はい、ってなわけで、だからここまでの流れを見ると普通のアニメでした。
うん、じゃあ
もうなかなか
いいじゃない、
普通のアニメでした、はい、普通のアニメでしたというところで、ここからどうなっていったのかというところで、後半に続きます。
はい、
パンに続きます。
はい、
パンに続きます。
はい、
パンに続きます。
はい。